はい、はい、はい、そこでですね、法蔵菩薩は五行の間ですね、修行されまして、まあ、功徳を貯められたわけですね、でいよいよ絶大王仏の前でですね、私が、今から果たしたいと思っている弥陀の本願、この本願について明らかにしたいと思いますということで話されるわけです。そこで、阿弥陀仏の本願を一つずつね説明していきたいと思いますね。25ページ四十八願、四十八願、第1願無三幕種の願って書いてありますね。たとえ我仏を縁に国に地獄ガキ畜生あらば小学を取らじ、これはですね、法蔵菩薩が自分の国を作られ浄土を作られたんですね、ね、浄土を作られる。この浄土は地獄ガキ畜生のない世界ですってことです。浄土には地獄とガキと畜生が存在しない、どういうことか分かります？
浄土にはね、
浄土には地獄とガキと地獄とガキと畜生が存在しない、
存在しない、
どういうことか分かります？
そういう心で苦しまないところ、
浄土には地獄がない、当たり前じゃんっていうふうに言うかもしれない浄土には地獄がない、ってことは
苦しまない、
浄土には地獄がない、浄土には餓鬼がない、浄土には畜生がない、ってことはどういうことですか？
浄土だから
浄土に往生した人は、
誰が上とか誰が下とか、
浄土に往生した人は地獄に落ちて苦しむことは
ない、
餓鬼に落ちることも
ない、
畜生に生まれることも
ない。
素晴らしいね、
やっぱりそうだねって
浄土に生まれた人は、ね、地獄に落ちるのではないかっていう不安はないんです。皆さん浄土に生まれたならばね、弥陀の浄土に生まれたならば、その浄土の中には地獄は存在しませんので、浄土に生まれたならば地獄の苦しみを味わうことはありません、ね、餓鬼で苦しむこともない、ね、そして畜生に落ちることもない、しかもですね、第2巻、たとえ我仏を縁に国の中の任天命終わるの後また三幕道に帰らば小学を取らず、この浄土にいる時だけじゃなく浄土から離れた後も、
離れた後ってどういうこと？
死んで浄土行くでしょ、で浄土に行って浄土からね、人を助けてあげたいということで、いわゆるこのシャバ世界に戻ってきた時に地獄に生まれることはない、ガキに生まれることもない、畜生に生まれることもない、
心は浄土のままで、
そうそうそうそう、
そういう世界に降りてくる、
そう、だからもう一度浄土に入ってしまったならば、もう二度と地獄の苦しみを味わうことはない、ってことです、ね、 餓鬼の苦しみを味わうことはない、畜生の苦しみを味わうことはない、たとえ身は地獄に行ったとしても心は決して地獄に染まることはありません。たとえ身は餓鬼の中に生まれたとしても心まで餓鬼に染まることはない。
それそういうこと。
だって、地獄の人を救うためには地獄に行かないといけない。
ああ、そうかそうか。
そうでしょ。地獄に、地獄の人を救うために地獄にいたらね、ミイラ取りがミイラになって一緒に地獄にあーって
それじゃ困るね。
なったら助けられないじゃないですか。だから第一眼で私の浄土には地獄や餓鬼や畜生は存在しない。だから浄土に生まれた人はそのどんなに地獄の苦しみを味わっていた人であっても、もう地獄の苦しみを味わうことはない、どんなにガキの苦しみを味わっていた人であってもガキの苦しみを味わうことはない。
素晴らしい、ね、
どうしてか。それは人心因果の世界だからです。
人心因果、
これがいわゆるその浄土に入ると、得られる力ですね。人心因果っていうのはいわゆる、どんなに苦しい時や都合が悪くなっても人のせいにはしないってことです。誰かのせいで私が苦しんでいるっていうことはない。全て自分のまいた種まきなんだと、こう思えるようになるわけです。ね、この人心因果の力によって、何が生まれるかというと煩悩即菩提が生まれるんですね。ね、煩悩即菩提、つまりどんなに苦しい状況になって煩悩が吹き上がったとしても全て因果の道理に狂いはないと知らされるから、ああ間違っていたということで、自分の心が穏やかになる。どんなに都合の悪いことがあったとしても自分のまいた種まきだと全部受け止められるようになるから、どんな世界に行っても苦しむことはない。
すぐ認められちゃう、
そう。そしてそれは生まれ変わったとしても生まれながらにしてこの人心因果が身につく。
生まれながらにして、
そう。だから皆さんがもし浄土に往生して、そして死んでまた人間に生まれてきたとしたら、赤ちゃんの時から人心因果です。
そういう心に種を持って生まれている、ね、
そう。だからもう二度と地獄の苦しみを味わうことはありません、浄土に往生したら、はい、もう二度と餓鬼に落ちることはない、畜生になることもない。
そっか、煩悩即菩提ですぐ切り替えてくれるから深みに落ちることはないということだね。ない。
そう、それは人心因果させられるか、これがいわゆる浄土には三幕道がないと同時に浄土から離れた者も三幕道に戻ることはない、だから一度浄土に、ね、往生した人は必ず仏になることができるわけ、やがてね、
そこでずっとくださるの、ほら、はい、
トモコさん、
はい、
あら、どうぞ、ちょうどよかったね、
トモコだった、
あら、そう、
ずいぶん賑やかな押し方を
する、そう、なんかさ、
ピンポンピンポン、
どうぞ、すごいいっぱい押した時やった、はぁ、
ちょっと前始まったわけだよ、
ちょうどよかったね、
だから浄土に、往生した人は、
はい、
浄土には三幕道がないので、浄土に行った人が三幕道で苦しむことはありません、一旦浄土に往生した人は三幕道で苦しむことはありません、
そこでずっと
いられるの？
いや、そこにいなくてもだよ。第2巻で浄土から離れて、いわゆるこのシャバ世界に戻ってきたとしても、もう二度と三幕堂に落ちることはないんです。
シャバ世界に戻ってきても
ない。三幕堂に落ちることはない。三幕堂っていうのはいわゆる心の世界ですからね、いわゆる、ね、悲惨なところに生まれてきたとしても、心は決して三幕堂に落ちることはない。
肉体は周りがガキや地獄や畜生でも、心は浄土の心で、
浄土っていうのはいわゆる因果の通りが認められるようになるってことですね。だからどんなに都合の悪いことが起きたとしても、ああ私が悪かったと認められるようになると、ね、だから人を恨むってことはもう存在しなくなる。人を呪うっていうことはない。人を恨んでもう、こうのたうち回るってこともない。こういうことです。だから誰かのせいで私は苦しんでいるんだって思うこともない、それは一時的に思うことがあっても、ね、煩悩即菩提で、消えてしまうわけです。ちょうど、ね、海に降った雪のごとく消えていくわけです。しかももう二度とです、ね、これが第二が、不幸悪種の癌っていうことね、もう二度と三幕堂で苦しむことはない、だから皆さん今のうちに苦しんでおいたらいいですよ。
今のうち苦しんでおい
たねえ、もう二度と味わうことのない苦しみですからね。もう二度と味わうことがない。浄土に往生したらもう二度と味わうことのない
苦しみ。そう
今のうちに。
たっぷりね、もうたっぷり苦しんだよね。
もうこれでね、もう苦しみの納めね、終わりだと。
早く離れたいと。
もう離れよう。
離れよう。
心が離れられない。痛まし
く古巣が離れがたい。
だからこれがいわゆる阿弥陀仏からいただく最大の力なんですよ。人心因果ってね、
もう変わらないのね。
この人心因果させられると自分が悪人だと認められるようになるんですよ、
ね、どこを通っても誰のせいでもないもんね。
そう誰かのせいで私は苦しんでるわけではない。自分の間違いや、ね、そういうことが知らされる。
そうだ、
だから今こう聴聞しているのも自分の悪が認められるようになるためなんですよ、ね、自分の間違いが認められるようになるため、ね、自分の悪は認めてもこううーってこう反発することがなくなるようになるため、ね、そのためにこう弥陀のお力がこう受けている。弥陀のお力をね、聴聞するというのは弥陀のお力を受けている。弥陀のお力を受けることによって自分の悪が知らされる。悪が知らされると悪人など認めたくないから弥陀のお力を跳ねつけるわけです ね。阿弥陀には隔つる心はなけれども、蓋ある水に月は宿らじだ、ね、だから私たちは蓋のあるお椀のごとくですね、こう弥陀のお力を反発してるわけですね。だからどんなに阿弥陀仏が助けようとされて もう全部跳ねつけて受け取ろうとしない。この蓋を取り外すのが聴聞の目的なんです、ね。一度取り外されるとどうなるかというのは、もう二度と蓋がすね、蓋が閉まることがない。
その蓋はやっぱり自分が外そうと思って外していく。
自分が外そうと思って外せません。
外せません。
自分が外したくないと思っているのを阿弥陀仏が少しずつこうやって外していってくだされるんであって。
自分は外したくないんだね。
そう。それがこう聴聞していくことによってだんだんと外れていくわけです。
れていく、
ね、そういうことなんです。で、一度これが外されてしまうと人心因果の身になるわけですね。
蓋しても意味ないもんね。
そう、ね、一度穴が開いてしまうと、もうね、因果の道理が人心させられるので、だんだんとですね、もう自分の悪を隠すことができなくなってくる、そうするともう地獄に落ちることはない、餓鬼に落ちることもない、畜生に落ちることもない、結局因果の道理を否定しているから地獄に落ちるわけです。因果の道理を否定しているから餓鬼に落ちる、因果の道理を否定しているから畜生に落ちていくわけです、ね、全部自分の蒔いた種まきなんだと思えたら苦しむことはないです。で、全部自分の蒔いた種まきなんだっていうことと、全部俺のせいなんだというのは全然違いますよ。俺のせいって言って自分をこう痛めつけてるんです、ね、そうじゃなくね、なんかこう罰を与えてるわけじゃないんですよ。受ける結果を甘んじて受けていく、今の結果を甘んじて受けていくことこそがね、その因果の道理をちゃんと受け止めているってことなんですよ、ね、今起きてしまったことを、ね、あれはあのせいなんだとかね、これがこういうことが悪かったんだって言ったって仕方ないじゃないですか。例えば、まあ、福島の原発で言ったらね、もう地震が来て津波が来て、ね、もう危ない状態になったと。あれはね、あいつがね、ちゃんとこうね、確認していなかったからなんだとかね、あの時こういうふうにしてればよかったんだと言ったって意味がないじゃん。もう起きてしまったことをその受け止めてね、今できることをやっていくしかないんですよ。そう、全てはね、もう起きてしまったことはこれは自分のまいた種まきなんだと思って受け入れていくんです。受け入れてどうするかって、あの時ああしなければよかった、こうしなければよかったっていうふうに言うんじゃなくて、もう自分がやってきている運命っていうのはもう自分に責任があるんですよ、ね、自分にやってきている運命っていうのは人のせいじゃない。なぜかったら自分がもうこれから受けていかないといけないからなんです。例えば自分が不摂生で病気になったと、そしたらね、あの人がねこうしたからだ、この人がこうしたからだって言ったって、病気で苦しむのは自分じゃないですか、ね、自分がその後病気で苦しむという結果を受けていかないといけないんです。誰が悪いとかね、誰がのせいだと言ったって、もう結果は自分が受けていくしかないわけです、うん、その結果を自分で受けて受け止めないといけないんですね、うん、なんでこんなことになっちゃったんだろうかと、うん、ね、まあ仕方ない、今ね、できることをやっていくしかない、うん、それがちゃんと因果の道理を人心しているっていうことなんです。今やってきたことを誰のせいあのせいだってなくて、目の前にあることをもう自分でやるしかないわけですよ、うん、それは全部できないかもしれない、でも全部できなくても仕方ないじゃないですか、ね、全て自分に起きてしまったことはもう自分が責任を取るしかない。自分に起きたことだけですよ、責任を取らなくちゃいけないんだ、うん、例えば交通事故になってあって片足を失ったと、そしたら、いや俺はね悪くないんだって言ったって、もう片足がない状態なんですよ。これからの人生は片足がない状態で生きていくしかない。これを受け入れていくっていうのが因果の道理を人心するってことなんです。それをね、因果の道理を人心していないっていうのはどういうことかって言ったら、あの時こうしていればこうなって、ね、こんなことにならなかったんだ、この時こうしていればこんなことにならなかったんだ、そんなこと言ったってもう片足がない状態、片足が返ってくるわけじゃないんですよ。よくこうね、 いわゆるその家族をね殺されてしまったとかね、うん、家族が地震で亡くなったとかね、うん、あの時こうすればよかった、こう、ね、こうしておけばよかった、うん、でもそんなこと言ったってもう家族はいなくなっちゃったっていうのは事実ですよね、うん、それを受け入れるしかないんです、
うん、結果だもんね。
そう、もう来てしまった結果を、ね、ああだこうだと言ったって仕方がないんですよ、うん、その結果を結果として受け入れないといけない、
うん、そっからどんな今度因を巻いていこうかって考えないとね。
そうそうそう、
過去ばっかりに執着してても前へ進めんもんね、
はい、うん、だからもう起きてしまった結果をああだこうだと言っても何も変わらない。俺が悪かったんだって自分を責めたって何にも変わらない、うん、あいつのせいだって言って人を責めても何にも変わらない、うん、ただ今起きてしまった結果は結果として受け入れていくしかないんですね、うん、これが人心因果ってことなんです、ね、受け入れた上で今自分は何ができるか、自分に何ができるか、それをやっていくしかない。だから因果の道理を分かってない人っていうのは、その起きてしまった結果を全然認めないんですよね。こうもう起きてしまった結果はこれ違う違う、うん、なんか起こればね変わるんじゃないか、逃げれば変わるんじゃないかとかね、変わらないんですよ。例えば震災で家族が亡くなった、逃げても家族は帰ってきません、うん、財産が流されてしまった、うん、逃げても財産がね、おーおーって家が立ち直ってるとかね、うん、いうことはない。
あれね、
うん、だから起きてしまった結果を、ね、これはあもう誰のせいだ、あれのせいだ、うん、自分のせいだって言っても意味がない、うん、起きてしまった結果を甘んじて受けることこそ、うん、報いを受けるってことなんですよね。だから人のせいにしたって意味がないしね、自分のせいにしたって意味がないし、そんなことをするぐらいなら自分ができることをコツコツとやっていく、これが人心因果。だから因果の道理を認めてしまえばね、もう苦しむことはない。苦しむってことはどういうことか、過去のあの時に戻ってやり直したいと思う心、それが苦しみを生み出すわけです、ね、
戻れないのにそう思うから苦しいよね。
そうそう、あの日あの時あの場所でってねこんなことをしなかったらってね
そうだね。
だからあの日あの時あの場所でこんなことさえしなければこんなことにはならなかったはずなのにで苦しむんですよ。でもどんなに自分を責めてもあの日に戻ることはできない。私もね、小さい時に夢があった、うん、ね、それはね科学者になって、うん、ね、うん、そしてタイムマシンを使って過去に戻ってあの人生をやり直した、ね、これが私の夢だ、ね。しかし過去に戻って人生をやり直すことはできないと仏教に出会って分かったわけです。うん、あ、そうなんだ、過去に戻ることはできない、ね、あの時に戻ってやり直すことはできない。ところが心はいつもあの時に戻れたら戻れたら戻れたら戻れたら戻れたらで苦しむんですよ、ね。よく、うん、体がね難病の人とかでね、若くて難病にかかってねお母さんとかがお世話するとね、うん、ねすごい怒ると、ね、返してよとかね、うん、私の人生とかってね、うん、こういうふうに言ったりする。結局その病気にかからなかった時の前に戻って、うん、そして人生をやり直したいと思ってる。変な宗教にハマった人がね青春をね その宗教にはまってこう棒に振ると、うん、もう恋もできなかった、うん、ね、お金もつぎ込んだ、うん、ね、そして自分は気づいたらもうね30も超えていたと、うん、こういう風になるとね、返せよ僕の青春、うん、ね、僕の大学時代の楽しい思い出を全部返してほしいと、うん、と思ったって帰らないんです、うん、だってあの時に戻れないから。そうやって人間苦しむんですよ。あの日に戻りたい、うん、あの日に戻ってやり直したい、うん、だけどやり直すことはできない、戻ることはできない、うん、ね、だって過ぎ去った過去なんだもん、
うん、今じゃないもん ね、
因果の通りを人心するっていうのは、うん、過去には戻れないって分かるんです、うん、そんなこと分かりきってるけど、分かりきってるけど分かってないんですよ、うん、ね、あの時に戻ることはもうできないんです、はい、人生やり直すことはできない。だけど仏教って不思議な教えでね、うん、過去の失敗は必ず今も同じような失敗がやってくるという結果が来るんですよ。わかりますかね。過去失敗しました、あの時やり直したいと思っていることは間違いなく今も同じような失敗がやってくるんです。はい、
どうしてやってくる
の。だって業によって生み出されてる。
ああ、そうか、すいてしまってんだ ね、
うん、だから業だから縁がやってくると結果になるわけですよ。だからあの時の失敗はですね、今、うん、同じような縁で同じような結果がやってくるので何度でも実は挑戦できるんです。
挑戦しなくてもいいんだけど。
でも今解決しないとまた同じことで苦しむ。
そうなんです、ね、つまりあの時に戻りたいって言って戻れないけど、あの時と同じ場面をゴーが作り出して、そして再チャレンジさせてくれるんです。親切でしょ人生って、
あんまりいいことない
。え、親切じゃないですか。あの時に戻りたいと思って生きてるんだから、あの時に戻りたいと思って生きてるとね、あの時と同じ場面が出来上がって、そして再チャレンジできるね。いいでしょ。
良くないよね。
え、良くないですか。
いや、いいと思います。だからそのチャンスを与えてくれてるってことは、またそこで変われるチャンス。
そう、そこで変われるチャンスがある。ところが、またその時になると見たくない見たくないって言って逃げ出す。そうするとまたね、じゃあもう本当にもう世の中、人生っていうのはよくできていて、また巡り巡って縁が出来上がって、同じような結果を受けるね。親切でしょ。何回でもね、失敗しても失敗しても失敗してもやってくる。ね、根性ダメなら大丈夫、来世も同じようにこう同じような場面ができて、同じようにこう向き合うことができるようになりますから。
逃げまくってるね。
B 地点から B 地点にやってると同じようなことやってる。
そうそうそうそう、こうぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる、はい、またやってきました。ここでまたね、向き合わなかったらまたぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる、はい、やってきました。
気がつかないんだね。それがこの間話してくださった、火に向かっては逃げて、また火に向かってしまう。
そうそうそうそう、結局どんなに逃げても逃げても逃げても逃げても結局同じ場面にぶつかるんです、うん、
そうだね。
何も変わってないってことですよね、心が。
はい、心が変わってなければ同じような縁がやってくると、まあ人は違いますよ、年も違う、うん、でも同じようなものを作り出すわけ、場面
ゴーだからね。
ゴーだから、うん、 ね、だから自分の目の前にやってくる問題っていうのは全てなんていうんですかね、もうあなたがこの問題を解決するために生まれてきたと言ってもいいわけです。うん、
それこれを解決したらそれこそ火の中に飛び込んだら知恵をいただいて、
そして次の人生がこうね
開けると
、うんうん、逃げるとまたこう巡り巡ってまた同じような場面が俺見たことあるぞっていう場面が出来上がる
わ同じことですよ ね、うん、
そしてこれを向き合わなかって逃げるとまた回り回って同じ場面がバーンと出来る、うん、幸せでしょ
向き合うの決めたもんね。
だってあんなに後悔してたんだよ、あの時に戻りたい、あの時に戻ってやり直したい、ほらやり直せる場面が出来上がった。年は増えてるけど
いやー、本当だね、年は増えてる、
年は取ってるけどね、年は取ってるけどあの場面の再来が来るわけです
。きっともっと大きくなるでしょう。
もっと大きいかどうかわからないですけどね、
苦しい、
あの時の同じ状況が出来上がるわけです。
先生暑いでしょ。
下がるから暑くなってきたかい。
ああそうですね、
その部分も下げますか。
そばだから、うんうん、
はあ
ね、幸せでしょあれ、そうですよね、
せっかく変わるチャンスだ
っていう ね、
ね
だってあの時に戻りたい、あの時に戻りたい、戻りたい、戻りたい、戻りたいで戻れたじゃないですか。いや、年は増えたけど
途中やっぱりピンチがチャンスだよね。戻りたい
戻りたいと思ってんの？思ってないでしょ。
戻りたいと、つまり苦しむ時っていうのはね、結局過去にとらわれてるわけですから。あの時こうすればよかった、ああすればよかった、あの時こうだったらよかったのにっていうね、うん、そうやって苦しむね。だけどそれは過去に戻ることはできないけど、未来においてね、今まで自分は苦しんだと同じことをまた苦しめるようにね、出来上がってるんです。
業だからね。
業だから。幸せでしょ？
幸せでしょ。言われた。
ね、幸せじゃないですか？あれ幸せですよね。
いや、やり直したいなって思ってないから
。あ、やり直したいと思ってないんですか。でもね、残念ながらこれはやり直さやり直したいと思ってない人もやり直すようにできてるんです。
なってんのか。
だってゴーダン
自分の思いで来るわけじゃないからね。
い
や、
やっぱりいかにこうこの状況から変わりたい、なんかやっても同じだけどもう同じことを繰り返したくないっていう、その強い思いがないとやっぱり変われないと思うし、
ああ
絶対また
同じこと。じゃあやっぱり1回や2回じゃ足りないと思うし
足りない
3回か4回か魂に刻みつけてもうこんなこんな五点輪廻を繰り返したくない。
繰り返したくない
でしょ。でもそうやったら本当に嫌だなって思うのっていうのは1回や2回じゃないと思うんですよね。きっと何回も何十回も同じことを繰り返して、でもあ変われない自分に後悔して、こうでも
じゃあこの年までやってきたんだね。
くるくるくるくるくる
絶対変われるよ。
くるくるくるく
る火の中飛び込む覚悟でね。くるくるくる
くるくる
火を目の前にしたらみんな逃げてしまった。ぐるぐる回ってしまった。
でももう逃げても、ね、同じだと思ったら、
うん、
前に進むしかない。
死ぬのなんて一回だし
死ぬまで
に、ね、1回っていうか、うん、腹決めて、
ね、腹決めないと。
うん、ねえ、幸せでしょ、やり直せるんだよ人生、何度でも大丈夫です、来世もその次の章、ずーっとやり直せるようにできてますか、
もういいわってね、
根性ダメだったら来世やったらいいんですよ、
いや、
ね、来世できなかったらその次の章、ずーっと同じような結果を受けますから、ね、幸せでしょ、
今じゃないと絶対ダメだと思う、
そうだよね、
いや貼り付けてるうちはダメなんだ
ね、何回でもこれ GO ですもん、うん、GO の恐ろしさっていうのはね、ルテンリンネの恐ろしさなんですね、ぐるぐるぐるぐると同じところを回るっていうね、うん、この恐ろしさなんです、
うん、
だから人生進んでいるように思えて、実は同じところをぐるぐる回ってるだけなんですね、
年だけ取ってるけど心は何も変わってないっていうことだよね、
自分はそうやってると思わないんだけど、ルテン輪廻を繰り返してるだけなの、
そうです、
うん、
車輪の輪が回るように同じところをぐるぐるぐるぐる回ってるだけだ、
うん、
はあ、
ぐるぐるぐるぐる回ってる、これが仏法、私たちの姿です、
うん、
ところがね、人生10年生きたら10年分進んでると思ってるんです、
うん、
20年進んだら20年生きたら20年分進んでると思ってる、
どうしよう70年
60年進んだと思ってるんだけど、
ところが実はそうではなく、ぐるぐると同じところをね、
全然回
る、真央ちゃんのようにこう回ってるんですよ、3回転ハーンって感じ、
そう、少し大人になってね、分別ができたつもりで生きてるんだよね、うん、
はい、
それは肉体の年だけであって、そうそう、心は何も変わってないっていうことなん
ですね、そうですね、心っていうか、まあ私たちのね、この肉体に宿ってる魂はね、
うん、
何にも変わってないわけ、
うん、
そうでしょ、だって私たちは生じ生じを繰り返してるんだから、ちょびっとでも進んでたらね、もうすでに仏になってんですって、うん、ねえ
そうだね、
ね、そのだって何回も生まれ変わってるんですよ、何百回何千回と生まれ変わってるんですよ、ちょっとでも進んでたらさ、それはもう仏になってるはずじゃないですか、
そうだ、その輪から飛び出すってことだから ね、
ね、
うん、そうだわ、
一生で1ミリ動いたとしたんだよ、千生で1000ミリ動いてることになるじゃないですか
すごいすごい角度がついてね、
そんなに生き死に繰り返してるの、
そうそうそうそう、だって果てしない過去からずっとだもん、始まりのない始まりからずっと私たちは生死を繰り返してきたんです
か、うん、だけどなんだ、次の生人間に生まれるかどうかなんて、
そうだ、分からない、
そこは問題ね、
それだから分かる、
別に人間に生まれようが生まれまいが5は同じですから、同じような運命、
5は同じか、そうか、
だから今だよ、今しかない、
ぐるぐるぐるぐるとこう回っていく、
そう思う、そうなんだけど、そう思わないのが困ったもん、
思えるから、思おうとしないと、今しかないんだって、
ぐるぐるぐるぐるぐるってね、
回っちゃった、
いい出会いや、
これはルテンリン、だから自分にやってきている問題っていうのは、それはねチャンスなんです、だって日頃はね何も問題がないから、
うん、
だからぐるぐるね気持ちよく回ってるわけ、こうやって、う
ん、わかんない、ね、好きなことして ね、
あのほらね、カゴのハムスターと一緒
で、うん、ああ、うん、本
当だ、うん、こう気持ちよく走ってるわけ、
うん、
ね、
そうだね、
ところが何かこう問題にぶつかったっていうことは、
うん、
いわゆるルテンリンネを抜け出すチャンスがやってきたってことなんです、うん、自分の運命が変わるチャンスがやってきましたってことなんです、
そうだね、
だから問題がやってくるっていうことはですよ、幸せな時なんです、うん、何も考えずにずっとルテンリンネを繰り返していた人生でね、
うん、
これ終わっていっても何の意味もないじゃないですか、今死んでもね、10年後死んでも何にも変わりません、
うん、
今死んでも100年後で死んでも何にも変わりません、だってルテンリンネだもん、
うん。
ところが問題がやってきたっていうことは、それは自分の運命を変えるチャンスがやってきたっていうことなんです。素直に思えるわけないじゃないですか。今まで気持ちよくずっとルテン倫理を繰り返してたんですか。
今回もちょっと頑張って避ければ避けれるぐらいに思っちゃうね。
みんなで賛同を得ようと思ってねえねえって言って
ね、ずっとこう気持ちよくルテン倫理を繰り返してきたんですか。ところがね、気持ちよくルテン倫理をしていたらガツンとこうね、こう石につまずいていてくそ、なんでこんなところに石があるんだと言ってるようなもんです。ね。
いや
だけど実はこの時が、このルテン倫理の輪から抜け出すチャンスなわけ。そうですよね。
今だね。
今流したらもうないと思う。
そんな気がする。
だから問題がやってくる、苦しみがやってくる、仏教的に言うとその苦しみがやってくる時っていうのは幸せな時なんです、うん、
仏教的に言うとね。
仏教的に言うと、
ね、人生から言ったら本当に
人生から言うと苦しみがやってくる時ってのは不幸じゃないか、
最悪だと思って、
うん、そういうふうに思う、うん、だけどいわゆる魂の歴史とか仏法的なね、うん、意味から言うと苦しみがやってきている時っていうのは、うん、その自分にですね、うん、今までの人生を変えなさいと、こう警告してくれている時なんです、うんうん、そうね、あなたの生き方を変えなさいって、うん、教えてくれている時なんですよ、うんね、だからそこを、ね、無理やりこう突き進んでいくと、それはねいい結果にはならないけど、うんね、これ以上進めないってところまで来たんだから、うん、立ち止まって考えてみたらいいんですね。どうしたらいいんだろう、どうしたら幸せになれるだろう、今までのやり方ではなくてどうしたら答えが出るだろうか、それが自分の運命を変えていく時なんですね。本当は苦しみがやってくる前にもね知らされたらいいですけど、それはねよっぽど仏法にこう心を傾けてね、耳を傾けて聞いていないとそういうことはわからないです。結局仏法を聞いていても聞き流してるんですね日頃、うんうん、つまり仏法というのはあなたの人生を変えてくださいと、生き方を変えてくださいって常に訴えている教えなんです、うん、ところがね何にもない時はね聞いていながらいやそうですよねって言ってる天人で繰り返してる。そうそう、そうね、そうやってぐるぐる回っている私たちに阿弥陀様はわざとこうね石ころを置いとくわけですよ。つまずくよ、ね、つまずくよ、ごつん
と気づかしてもらう。
そうなるほど、ね、ああなんでこんなところに石が置いてあるんだと、なんで私は不幸なんだ、いやもしかしたら阿弥陀様が用意してくださった石かもしれないんですよ。
ご縁なんだよねきっと。
そう、
うん、あ、それに対して文句を言ってんだ ね。
そう、なんでこんなところに石が置いてないといけないんだ、私は不幸なんだいやでも不幸じゃなく、うん、ね、あまりにも気持ちよくルテン倫理を繰り返する私たちに阿弥陀様がね、いやこんな風に
親切、
ね、そう親切で石を置いてくれた、うん、ここ。
いや私たちの思う親切は何もなしに一生終わらせてくれたら、
何もなしに一生っていうのは何もなしに無意味に人生が終わってしまうだけじゃ
ない、うん、本当にね、うん、私たちの何もなしと全然違うんだ。
何もなしの人生が良かったというならね、人間以外の、ね、動物に生まれた時にそうしてください、うん、
この一生懸命働かんでもいいような生き物に、ね、
人間いやいや、だから人間はこの苦しみから抜け出すために生まれてきたんですから、
うん、人間界にね、
人間界にね、だから人間以外の時にのほほんと生きればいいんですよ、うん、 ね、
怠け者みたいな感じで、
別に怠け者じゃなくてもいいけど、ね、人間はこの苦しみのね、ルテニンネから抜け出すために私たちは生まれてきたんです、うん、
そうだね、
だから人間の人生っていうのは非常に貴重なんですよ。
貴重だね。
この貴重な人生の時にですよ、のほんと生きていたらですね、もったいない。だから皆様はね、人生を変えられそうな人にはね、親切でつまずきの石を置いてくれね、
変えれそうな人、
そうそうそうそう、
今がチャンス、
そう今がチャンス、ね、幸せでしょ、ほら石が置いてある、ね、それにつまずいた、なんでこんなところに石があるんだじゃなく、これはもしかして仏様が用意してくださった石かもしれない、
お阿弥陀様の計画通りに、
そうそうそう、
つまずいたぞ、
つまずいたね、そして人生を見つめることができるんです、う
ん、そうだね、
石につまずいた時にね、人生を考えることができるんですよ、人生を振り返ることができる、ね、なんでこんな風になっちゃったんだろう、そういう風に考えることができるね、宮城の方でたくさんの、ね、人が津波で流された、うんね、いや不幸だ不幸だっていう人もある、うん、天罰だと言った人もいる、うん、でも天罰じゃないですよ、うん、そうじゃなく幸せなことかもしれない、うん、いや亡くなったことがね、たくさんの人が亡くなったことが何がしてね幸せなこと、うん、いやそういうことでもなければ私たちは、ね、人生を振り返ることなんてできないですよ、うん、そうですね地震に遭ってみて初めてね、命って儚いんだなって思うんです、うん、
そうだよね、
みんなだってまだまだ死なない、まだまだ死なないって思って生きてたんですよ、うんうん、そう思っていた人が突然ですよ死んでしまった、うんうん、そういうことを経験して初めてね、ああ人間ってね死んでいくんだなと、うん、そういうことを、うん、教えてくれたのかもしれない、
だ近くでこう携わるか遠くで私たちテレビで見てるのと全然感じ方も違うでしょうね、うん、情に対する感じ方も、うん、
そうだから、ね、そのねぐるぐるぐるぐるこうね、うん、私たちは今回ってますけど、そこから何か教えてくれている時が苦しみなんです。仏教では苦しみがやってくることは決して不幸ではありません、
うん、仏教ではね、
そう、うん、むしろ幸せなことです。
そうだね、うん、
仏教では不幸っていうのは何もないことなんです。何もやってこないことが不幸なんです、うん、何か問題がやってくるっていうことが仏教では幸せなことなんですよ、う
ん、問題ばっかりやってる幸せだってことだ。
そうです。
耐えられないことを言う。
ね？
それは知恵のない私にいっぱい知恵を授けようとしてくださってることなんだよね。
だから問題がやってきてるってことは、自分を変えてくださいって言っている時なんです。うん、今まで人を変えることや人のせいにしたりね。こう自分が努力したりもっと頑張ることによって変えずんですよ、うん、もっと頑張ることによって問題を切り抜けていた人に対し、ね、そうじゃなくあなたを変えてくださいと、うん、そう教えてくれている時、うん、それが問題なんです。だから問題にぶつかった時に、ね、今までずっとこう問題にこうなんていうんですかね、意地になってこう押し通すことによって解決しようとしてきたわけです、うん、それを何回も繰り返していくとやがてどんなに頑張っても超えられない問題がやってくるわけ、うん、なんでなんだろうと、どうして自分はこんなに頑張ってきたのにこんな目に遭わなくちゃいけないのか、それは違うんです。この問題っていうのはあなたが変わるための問題であって、ね、変わるための問題をちょうどこうね、あなたの今までの生き方を変えてください ってやってきてるのに、それをこう無理やりね押し通してきたんですよ。ここをぐーっと押し通してきた。何回も押し通していくうちに、いや、こんね、これぐらいの問題だったら押し通してしまうなら、もっと大きな問題を与えないとね、ダメなんじゃないか。それでも押し通してしまうと、さらに大きな問題を与えない。
非常に来るの。
ダメじゃないか。
気がつくまで。
そうそうそうそう。そうやって問題のレベルが大きくなっていってる。
そうだね。
それは気づいてほしいことがあるからなんですね。私たちを苦しめるために問題があるわけではなく、そうじゃなく、気づいてほしいことがあるから、常にこう問題を与えてるわけですね。ね、それはあなたが変わってください、ね、あなたが変わらないといけないんですよ、ね、自分を変えなければこの問題は解決できないんですよということを教えてくれている時なんです。問題がやってくるってことは、それをねまたこう意地と我慢で押し通したらですね、今度はもっと大きな問題がやってくる。気づくまで、
気づくまでね、
どれだけでも大きな問題がやってきます。
どうしようして
る、はい、早く気づけばそれだけ問題は小さくて済むし、気づくのが遅くなればなるほど問題は大きくなってきます。ね、それはどっかでもう乗り越えられない問題になるんです、今は頑張れば乗り越えられるかもしれないけど、それがさらに問題が大きくなれば乗り越えられなくなっていく、さらにさらに大きくなるともう絶対に乗り越えることができなくなる、ね、どっかでね自分が変わらざるを得ないところがやってくるんです、なんでかこれ GO だからなんです、GO っていうのは良い GO は良い結果を生み出します、悪い GO は悪い結果を生み出します、悪い結果を GO を変えずに、いわゆる努力によって無理にこう押し通すことによって解決してしまったならば、それがもっと大きな結果となってやってくるわけですよ、当然ですよね。
大きな苦しみになってね、
はい、それをさらに押し通してしまったら、さらに大きな結果になるわけです。
どうなっちゃう。
それは当然雪だるまのように結果が大きくなって
くる。転げていっ
ちゃう、今よりもっと苦しみが大きくなるよ。
結局は何、破滅してしまうのね。
そうそうそうそう、
最後に
そう、だってそうじゃないですか。これだってずっと繰り返していく。
だんだんでっかくなるから。
だからこの時点で解決すればそれは早く終わるけど、それを放置しておけばもっと大きくなるし、それをまた放置すればさらにさらに大きくなっていく。
因果応報の方だよね。無気が後々まで引きずってしまうってことになるんだよね。
しかもその結果が大きくなっていくんですね。雪玉がね落ちていくように。
恐ろしいね。
ね、継続は力ないですから、同じことを繰り返していくと同じ結果が大きくなっていく。これは良い結果でも悪い結果でも同じです、良い結果は繰り返していくとより大きな良い結果となるし、悪い結果は繰り返していくとより大きな悪い結果になっていきます。だから分かってほしいんですよ。
破滅するときはね、死ぬときだ。
いや、死んでもだって業は残ります
まだ。
あ、そうか、業
は残る。もう次の4回、
で次の章もっと苦し
い。うそ、
今抜け出さんと。
だからやっぱり死んでなくなるわけじゃない、死んで業が消えるわけじゃないし、罪がもうね許されるわけでもない、
ないね。
つまり今作った業っていうのはもう消えることなくずっと続いていくものですから、死ぬっていう行為によって消えることもなくないので、いい業も悪い業も、業力不滅ですので、 良い種まきは未来に良い結果を、ね、作り出しますし、悪い種まきは未来に悪い結果を生み出していく。うーん、だから死んでなくなるってことはありませんので、
死ぬのが 最大の結果を受けると思ってるけど、それはそうじゃない、肉体が終わっただけであって、
そう、肉体が終わっただけであって、業はこの後もずっと続いていくわけ、うん、
より大きな苦しみへ飛び込もうとしてる状況だもんね。そうそうそうそう、今解決しないと、
はい、うん、これが業の恐ろしさなんです。
恐ろしい。
だから業は消えないので、うん、そして繰り返せばさらに大きくなるので、うん、なんていうんですかね、最後は破滅じゃないんですよ、うん、始まりです。
その苦しみから始まり、
そう、破滅じゃありません。破滅ってなんかいかにもこれで終わりって感じじゃないですか、うん、違う違う違う、始まりです。
始まり。じゃあ結果のいい人は、うん、こうだんだん大きくなって、
そうそう、
死んだ時にはまたいいのかい、
そうそうそうそう、
生まれ変わったら、
うん、そうそう、はあ、それは業の特徴ですから。悪業は反対にね、苦しみ始めた時がそれが始まりです。だからそこからもう抜け出すことはですね、業を変えない限りできません。これが業の恐ろしさなんです。だから全ては始まりですので、苦しみが起きてきたっていうことは仏教では始まりです。だからどんなに苦しみを長く長く受けたとしても消えることはありません。全ては始まりですから。これが因果の道理の恐ろしさなんです。だから仏教では苦しみが起きる前に、ね、ここで苦しみが起きるとしたらですよ。ここで苦しみが起きるとしたら、苦しみが起きる前に対処しなさいって言われるわけ。
小さいうちに。
そうそうそう。うん、ここまだ苦しみが起きてない。だからよくあるのがね、苦しみが、結果が来てから何とかすればいいじゃないかっていう。うん、
それでは間に合う。
それは仏様から見るとね、もう苦しみがやってきた時点で結構もう手遅れな面が多いんですよ、うんね、だって苦しみが起きてきたっていうことは、そこから直して頑張って前の状態に戻れるぐらいであってね、うん、頑張らないとさらに加速していくわけですよ、うん、ちょうどそのボールのようにね、その苦しみが大きくなるっていうことはスピードがアップするっていうことで、止めようとするのにものすごい力がかかる、うん、だから苦しむ前に止めないといけないんです、うん、苦しむ前に変えていかないといけないんです。苦しみが始まってから何とかしようっていうのは手遅れなんですよ。だからよくね、もう、うん、そのね、仏教聞いてない人たちっていうのがね、うん、そのいや今全然苦しくないじゃないですか、なんで仏教を聞かなくちゃいけないんですかってこうなるわけですよ。いやいやいや、苦しみが起きてからではもう遅いからなの、ね、苦しみが起き始めたらもうどんどんと うん、そこが始まりで、どんどん苦しみが大きくなっていくだけなの、果てしなく、うん、当然のごとくその苦しみを100年受けても1000年受けても万年受けても億年受けてもですね、苦しみは消えません。長年受けても消えません。
いや、
そうでしょう。つまり苦しみが起きてるっていうのは結果でね、いわゆるそのこれだけの業力を抱えた結果であって、その苦しみを受けたことによってさらにまた因を作るとさらに大きな結果を生み出してしまう。
だんだんでかくなる。
そうそうそう、
ね、仏法聞かないと解決方法もわからないから、聞けなかったらどんどん進んでてしまうっていうことだよね。
そうそうそうそう、うん、だから仏様は、あ、仏いずる時を期したまわずって言われてね、ここからいつ出れるかはわからない仏様で、うん、はあ、唯一出る方法が仏教を聞くっていう方法なんです、うん、 仏教だけがこの苦しみから抜け出す方法なんです、唯一のね、うん、ところがその仏教を跳ねつけてしまうと、うん、仏教だけが唯一の方法だから仏教を跳ねつけてしまうと助からないってことになっちゃう、
うん、他に術はないのね、
はい、これが因果の道理の恐ろしさです、うん、
仏教を跳ねつける、跳ねつけない、ね、仏教を聞ければ無限輪廻から
抜け出すことができ
るということなんだ。
そうそうそう、だってどんなにこの雪玉が大きかったとしても、うん、その雪玉を乗り越える力が大願合力にある、うんうん、だ断ち切ってくれるんです、ズバッと切って、ね、仏教を聞くと、仏教を受け取ることができたら、こんなに合力が強くてもその合力の力を一瞬にして切ることができるんです、うん、ゼロにするんですよ、うん、すごい力だと思いません？
すごいすごいね、
受け取ることができないからダメなんだよ。
そう、受け取ることができないとなかなかね難しいですけど、これ聴聞を繰り返していくことによって、
なかなかどころか全然ダメなんだ、
だけど受け取ることができればどんなに強い合力だとしても一瞬のうちに切れます。だから、だからよくね、50億光の罪が除かれるとかって書くわけ。だから50億光っていうね、1光が4億3200万年ですから、もう2000億年ぐらいこう苦しんできたね、業が切れるんです。だから自力ではどうにもならない業であっても物力によって切れるんですよ、ズバッ。それがすごいんですよ、こう物力によって切る。だからどんなに大きな業であってもその業を一瞬にしてゼロにすることができる、受け取れたらね。だから私たちはどんなに悪を作ってきても浄土に行けるわけ。はい、
大元合力にはその業を断ち切る力があるから、
そう、
受け取れれば、
うん、受け取れれば
無天輪廻から、
そう、断ち切ることができる、じゃあどうしたら受け取ることができるかというと、水よく石をうがつと、
これ超無理か
ね、結局羽つけても効いていくと、やがて石に穴が開くんですね。
うん、うん、
ね、そういうことになるわけ
です。水よく石を動か
す聴聞で、やっぱり自分が今ぶつかってる問題をどのように教えてくれてるかだよね。それはちゃんと聞かないと、うん、ただ聞いてるだけではなくて、自分の問題としてね、聞かないとね、解決できないね、
うん、だからここがね、まず因果の道理の恐ろしさですね、うん、因果の道理の恐ろしさっていうのは、苦しみがやってきた時点でもう手遅れってことなんですね、うん、その苦しみやってきた、じゃあもうこれから何とかしましょうと、うん、それはちょうど津波がやってきた、うわーっていう時にね、何とかしましょうって言ってるのと一緒で、
間に合うもんね、
その前に逃げないとね、
う
ん、
そうそうそうそう、
津波予報が警報が出た段階で逃げないとね、
そうそうそう、危ない危ない危ないって本当に逃げた人が助かる、うんうんうん、飲み込まれちゃった人はね、うん、いわゆる豪に飲み込まれてしまった人はもうそこからずっとおぼぼぼぼぼって苦しむわけですよ、うん、それは肉体が死んだらね、それは業が残るわけですから、業が苦しみを生み出すわけですのでね、ずっと苦しみ続けていくってことになる、うん、非常に単純ですね、分かりやすいと思うんですけどね、業が苦しみを生み出してるから、うん、肉体がなくなっても業が苦しみを生み出し続けていきますので、苦しみは全然変わらないってことです、うん、
そうだよね、だから今までも本当にいろんなことあって苦しかったけれど、今これを乗り越えないともっと苦しい意味が待ってる、
ね、そうそうそうそう、だから今までのものではないんだよ、こんなに苦しくて頑張ってきたのにって思うかもしれないけど、
もっと苦し
むわけですよ、ね、なんで苦しみを頑張ってきたのにと、うん、それは 苦しみが起きてきてるってことは、それは悪業なんですよ、
うん、業は、うん、それを解決しないと今までの苦しみみたいなもんではないものがもう雪だるま式に大きくなっていくんだからね。
そうそうそう、
それはもう恐ろしい。仏様の目は先が見えるだけにね。
だから何とかしてあげたい、うん、そして何とかする力が皆の本願で、うん、その業を断ち切る力があるんです、ね、うん、断ち切るというのは業力をゼロにする力があるんです、うんうん、つまりチャラにできるんですよ、うん、
すごいね。
普通はね、10億年続けてやってきたことは10億年かけないと元に戻らないわけです。そうでしょ。3年かけてやってきたことは3年かけなければ元に戻らない。10年かけてやってきたことは10年ね、かけないと元に戻らない。だけどこの大願合力は10年かけてきた、いや10億年やってきたっていうことであっても一瞬にして断ち切る力がある。すごいね。ゼロにする力、
なんとありがたいこと。
それがすごいんですよ、
ね
ね、はあ、これが称名念仏って言われるんです。
称名念仏、
ね、長文のことです。うん、これだけが私たちが救われる唯一の方法なんです。そうだ、ね、なぜかというと、まあ、私たちの合理ってもうすでに結構大きくなってるからちょっと自分で何とかしようっていうのはねうん、もう大きすぎてしまうんですね、うん、その大きすぎてしまった合力を断ち切る、ね、いわゆるなくすためには阿弥陀仏の力以外にはないと、
うん、ここまで来たらかなり大きいんだね、じゃあ
まあみんな大きいですから大丈夫ですよ、
う
ん、大丈夫、安心してください
でもここでストップしないと ね絶対もっと苦しむんだよ、ね、うん、今までの苦しみなんて問題ないんだよ、うん、それを思うだけでも恐ろしいわ。
分かっていただきました、
うん、あ、はい、
分かっていただきました。
石よく、あ、ね、水よく石
よく、水よく石よく、うん、
解決方法はそれしかないんだっていうことが、また、うん、
受け取らんとじゃなく受け取らせていただけるのが阿弥陀仏の力なんです。
うん、受け取らんとっていうことは自分で受け取る、
そう、自分で受け取れると思ってるんです
よ。
違う違う、だってね、ほらね、蓋ある水につきあうよ、うん、受け取るまいっていうのが私たちの姿なんです。うん、ね、こう受け取ることなんてできるわけないよって跳ねつけてるのが私たち。
そうそうそう、
それに対し受け取らせてみせるっていうのが皆の本願です。
うんうん、
だから一生懸命僕が受け取らないとじゃなく、
ね、受け取らせて
阿弥陀様の方から受け取らせてあげると、
うん、
言ってるんです。
いや言ってるんだけど、
それを嫌だっていうのが私たちなんです。
うん、
その嫌だっていうのも全部ズバババババって断ち切って受け取らせてあげるのが皆の本願。
自分でできると思ってる。
そうなんですよ。
強い。
自分でできると思って、受け取ろうとすればできると思って
る。取れると思ってるからもう、
受け取れないって話をしたじゃないですか。蓋ある水に月は宿らし、う
ん。受け取れないんだけど受け取れると思ってるんだから立ちが悪い。
ね。受け取れない。それを阿弥陀仏の力によって受け取らせてください。
いろんな問題のご縁を私のもとへくださって、 そしてそれを少しずつ解決する方へ向けてもらって受け取る心が育ってくる。
そうですね、まあ、問題がやってくることによって仏法を聞かざるを得なくなってくると、ね、で仏法を聞くことによって少しずつ心が変わって受け取れるようになってくると、ね、全ては受け取らせるための方便です。ご方便。
そうだね、それだけ大きい苦しみが来てるってことは受け取れないっていう心が でかすぎるんだ。
うん、手頃前って心が強いからね。だから問題が大きくなって、教えてくれているっていう
こと。比例するね。
はい。だから問題をこう受け止めることによって、ね、また受け取れるようになってくると。
うん、そういうふうに聞くと余計煩悩が逆まえてくるっていうのはどういうこと？
煩悩が逆まえてくるっていうことは。うん、受け取る前って
受け取る前が強く
そうそう受け取る前っていう心が強いってことは受け取らせようっていう力が強くなってるってことなんですよ、ね、でしょ。だって反発する心が出てくるってことはね、何か力が加わってないと反発する必要はないじゃないですか。
そうだ ね、
この受け取らせようとする力は見えないんだけど反発は見えるわけ、うん、
自分の心だよね。
と、ね、いうことはこう受け取らせようっていう力がかかってるから受け取る前にっていう心がね起きるわけです、
うん、いや聞けば聞くで受け取る前っていうかその反発する心が強くなる。
そう、反発する心が強くなるってことはそれだけ受け取らせようっていう力も強くかかってる。
阿弥陀様のお慈悲が
そうそうそうそう、う
ん、かかってるんだよ。
そうそうそう、
なんとかしてやりたいっていう心が。
なんかありがたいはずなのにね。
そんな喜ぶ心があるわけありますか。
はずがくつくから
。ということでちょっと長くなりました。
ありがとうございました。